皆さんご苦労様です。ここ数日全国的に夏らしい暑い日が続いています。そんな中、先週末には恒例のフジロックフェスティバルが開催されました。苗場スキー場で開催されること14回目の今年は天候にも恵まれたこともあり、最大級の数のお客様が訪れたようです。日本国内ののみならず世界に湯沢町の名を広めることができ本当に喜ばしい限りであります。関係者の皆様に御礼を申し上げる次第です。さて、この度の臨時議会は湯沢町統合文教施設建設にかかる一般会計補正予算案が議題です。着実に前進しつつ湯沢町の未来に向けより良いものを作り上げることができるよう執行部と議会の慎重なる審議を求めるものであります。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
事務局長。
はい、ただいまの出席状況申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
7月31日、ただいまの時刻は13時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成24年第5回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第119条の規定により、1番岸野正人議員、2番高橋綾夫議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、10番半沢です。
議会運営委員長。
報告をいたします。7月の27日に、議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成24年第5回湯沢町議会臨時会の会期は本日7月31日の1日間と決定をいたしました。報告をいたします。
ご苦労様でした。お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本臨時会の会期は本日7月31日の1日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって今回の会期は本日1日間と決定いたしました。日程第3、議案第51号、平成24年度、一般会計補正予算第3号についてを議題といたします。本件について、提案理由の説明を求めます。町長。
町長。
はい。暑い中、大変ご苦労様でございます。それでは、議案第51号、平成24年度一般会計補正予算、第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は7月9日に統合文教施設整備工事の建築機械設備電気の3工種について入札を行った結果、そのすべてが不調となり仮契約の締結ができなかったことから、この度3工種とも設計書を見直し新たな工事として入札を実施するために統合文教施設整備事業の継続費の増額変更と年割額の変更を行うとともに、歳入歳出予算をそれぞれ6792万6000円減額し、67億9089万9000円とする補正予算をお願いするものであります。なお、先の工事の設計額につきましては、本年度近隣で発注、例えば南魚沼基幹病院された大規模建築物の工事の落札率等を参考に作成いたしましたが、発注時期の違いによる資機材の高騰等や 当機関の事業継続に対応する除排雪経費等の見込みが甘かったこと等により、LED 等、等具分が新規とはいえ、結果といたしまして、6億円という巨額の補正予算をお願いしなければならなくなったことにつきましては、心からお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。今後はこのようなことがないよう、より慎重な財政、行財政運営を心がけてまいりますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いを申し上げます。なお、詳細につきましては総務課長に説明をさせます。
半沢総務課長。
はい、議長。総務課長、半沢です。それでは、町長の説明に補足をさせていただきます。議案第51号、一般会計補正予算第3号の、4ページをお開きください。4ページ、5ページでございます。4ページ、第2票、継続費の補正でございます。この統合文教施設整備事業の継続費につきましては、今年度の投資予算でですね、補正前の金額、38億1276万7千円を組ませていただきました。その後、補正後ということで、この部分が変更でございます。変更後の継続費の総額は44億1186万8千円ということで、5億9910万とび1000円の増ということでございます。各年度中身を見ますと、平成24年度につきましては、6792万6000円の減、その他の年度につきましては、すべて増額ということになっております。この24年度の減額につきましては、歳出予算のでこの部分が出てきます。それでは5ページの方をお願いいたします。5ページ、第3票の地方債の補正でございます。緊急防災、減災事業ということで、新規の記載でございます。この分、中学校が危険校舎であるということで、この記載を借りることができます。その金額は3億270万円でございます。まあ、この記載は、補助裏分、要は補助事業から補助金を引いた分のですね、100% 充当になっておりまして、そのうち、元利償還金の 80% を交付税の基準財政需要額で見てくれるというものでございます。まあ、記載で言えば、有料債ということでございます。その下、変更でございます。これは、投資予算の段階では、4億4570万円の、学校教育施設等整備事業債を借り入れるということでございましたけれども、それを1億7430万円、減額いたします。そして、その後の金額は2億7140万円ということでございます。この中で、2億2080万円につきましては、義務教育の補助事業の裏の財源で、裏の財源にですね、90% 充当で記載を借り入れます。そのうち、元利償還金の 75% が、地方交付税の基準財政需要額に算入されるというものでございます。その他、対象外の記載として、5000万円ほど、この中に、計上されております。はい、続きまして、8ページ、9ページでございます。一番上でございますけれども、まあ、学校の建設につきましては、今年度と来年度、2年間を予定しております。従いまして、補助事業期間もですね、2年間ということになりまして、補助事業費も2年間に分かれることになります。この中で、統合文教施設の小学校の校舎と体育館の方でございますけれども、この事業費の配分が、当初予算では、最初、 今年度4割、来年度6割という、まあ、事業費の配分になっておったんですけども、それが今年度3割、来年度7割ということに、というふうに変更になりました。それらに伴いまして、国庫負担金が7861万1000円減額になるというものでございます。ですから、本年度から来年度に、まあ、事業費が移る、当然なことながら、来年度にこの収入が入ってくるということでございます。その下、市街地整備事業ということでございます。都市再生、整備事業、神田地区ってことになってますけども、旧町づくり交付金の事業でございまして、これも学校の関係のところの整備でございます。投資予算で1230万円ほど計上させていただきましたけども、東日本大震災の関係でですね、76% のシーリングがかかりました。要は 24% 相当を減らせということでシーリングがかけられて、その分290万円が減額にされたということでございます。その下、学校施設整備環境改善の交付金でございます。この部分につきましては、中学校とプールに関わる国庫補助金と国庫支出金ということでございます。この国庫補助金につきましては、実は国は23年度の国の予算で処置していたものでありまして、それを24年度に繰り越したということでございます。したがいまして、東日本大震災関連のですね、マイナスシーリングは受けなかったという部分でございます。なお、今回増額になりましたのは、当初の交付金の考え方はですね、補助面積×補助単価、いわゆるこれだけの面積を補助対象面積として決めますよ、単価は国が定めた単価ですよということで予算を計上しておったんですけども、今回国の方から補助面積×ことの実施単価分、要は実際かかった金額ですね、かかる金額、その単価分で交付決定がありました。という結果といたしまして、1億4450万円今回増えてきたと、まあ、シーリングもかかってませんし、まるまる増えてきたということでございます。この中学校のとプールにつきましても、今年度来年度の2年間の補助事業ということでございます。次、学校施設整備基金の繰入金でございますけれども、当初は3億3084万円くれれる予定でございました。しかしながら、この度、まあ、有料債を借りられるということ、そして、小学校の校舎、体育館の事業費が落ちたということもありまして、この度、2億5931万5000円を減額して、7152万5000円とするということでございます。基金を戻しまして、来年度以降の事業費にこの基金分を取り崩して充当していきたいという考え方でございます。その下、記載でございます。調査の発行額、先ほど話をさせていただきました。学校施設の環境改善交付金事業債、に統合につきましては、下の方ですね、大きい金額の方、3億2700万円を借り入れる。上の方につきましては、3億270万円の新規の増ということですね。そして、一般の義務教育施設関係、統合文教施設整備事業費関係につきましては、1億7430万円を減額するということでございます。はぐってください。10、11ページでございます。右側の方、統合文教施設の建設工事費といたしまして、6792万6000円を減額する。先ほど話をさせていただきました。小学校の校舎、屋体分の補助事業費の配分がですね、24年、25年、それぞれ1割ずつ動いた。そのこと等による減額ということでございます。以上、簡単ですが、補足説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。9番、佐藤森正議員。
お金の動き方がすごく複雑なので、うまく理解できないでいますので、
ちょっと教えていただきたいんですけどね、総工費47億円の、財源の内訳をもう一回整理して教えていただきたいというのが1点になります。2点目、設計の見直しをして、もう一度再入札にかけるということですけれども、聞いてみますと、この設計の見直しは予定価格を上げるための見直しというふうに私は捉えるんですけど、そう捉えていいのかどうか。2点目です。3点目で、なぜ7億円なのか、その詳細が明らかじゃないなって感じがするんですよ。積算の結果7億円になったというんじゃなくて、まず最初に7億円があって、それに合わせて設計を見直すというような作業をしているんじゃないかなというふうに思えたりするんですけれども、そうではないというのは、そうじゃないということをきちんと教えていただきたい。が、4点目最後ですけれども、この間の入札で、本体工事、建設工事が、不調に終わったですけれども、その時に最初の入札で、金額を書かないで辞退と書いた JV があったり、あったですよね。で、この事態というのは、この入札そのものを壊すために行ったんじゃないかなというふうに私なんか見ちゃうんですけれども、これは執行部に質問することではありませんけれども、執行部としてどう捉えているのかっていう、これについての執行の捉え方を語っていただきたいという4点であります。
執行部答弁。半沢課長。
総務課長、半沢です。まず事業費の中身でございます。財源内訳でって言われましたよね。財源内訳全部で約47億円でございます。その中で、約で転がしますけども、約14億円が、国庫支出金、そして約20億円が地方債、約12億円が基金の繰入れ金、どうでしょう、ちょっと14億の20億の12、あと1億、一般財源として約1億円ということでございます。そして、当初予算の継続費と比較いたしましてですね、増えている部分が、先日ちょっとお話をさせていただきましたけれども、国の支出金で約1億円、地債で約、地方債ですね、地方債で約4億円、一般財源で約1億円の増だということでございます。次が、設計の見直しは予定価格を上げるための見直しかという質問でございましたけれども、要は、設計金額を見直したことによって予定価格が変わりますという言い方をさせてください。次が、不調になった JV、辞退した JV ですね、不調で辞退した JV について、入札を壊すためにやったのかっていうような話ですけども、私どもは内容は分かりませんけども、自分たちが希望して参加しようという中でですね、不思議だなというふうに感じました。あと、なぜ6億円になるかは、はい、以上です。
宮下課長。
教育課長、宮下です。3番目のご質問だったと思いますが、6億円が先にありきではなかったかというご質問かと思います。先般の議員協議会の場でもお話を差し上げました。限られた時間の中で、新たな入札に向けての作業スケジュールという中で進めさせていただいております。従いまして、その設計の見直しにつきましても、あまりその構造が関わるところまでの見直しは当然できないという中でございまして、小規模ではございますが、設計内容を変更したというところと、それから ちょっと私ども その甘かった部分もあったりして、まあ、それらも含めて見直しをかけたとこういう内容でございまして、特にその、まあ、頭からそのこの金額にという考えのもとで行っている作業ではございません。以上です。
里井議員。
あともう一回やります。ちょっと待ってください。ちょっと整理です
けど。他に。一番、岸野議員。
はい、一番、岸野です。先ほど、町長から、資材の高騰、冬期間の除排雪の見込み、それから LED 等を合わせて大変申し訳なかったというご説明があったんですけれども、これ今後、議会にはただ今こういう説明がありましたけれども、町民に対しての、お知らせというか、告知というか、十分理解を得られるための努力というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
執行答弁、町長。状況を見ながら議会じゃなくて町民の皆さんには、機会を捉えて説明をさせていただきたいと思っています。他に7番南雲太議員。
7番南雲太です。まず1点最初お聞かせ願ってからそれから質問にあらせてもらいます。まずはその先般の雑誌の中に出てたんで、建築工事は25億から27億円程度、機械設備工事は5億円から7億円程度、電気設備工事は3億円から5億円程度を予定しているという公表があったっていうようなことがあったんですけども、こういう公表の事実っていうのはあったんですか。私質問内容をちょっと調べてみたんですけども、どうももう消えててわからない。今の時点ではちょっと調べ、わからなかったんですが、実際その予定価格に近い価格、だいたいこの辺の程度だっていうその価格の公表が実際にあったのかどうかお聞かせください。
しかも答弁、はい、半沢課長。
はい、総務課長半沢です。実は業者の方からですね、契約保証、自分たちがどの程度の、金額によって契約保証を受けられるか受けられないか分からないわけですね。それで自分たちの、力量の範囲内かどうかということで、大体どのぐらいの契約保証の金額になりそうかなということで質問があって、こういう大体の金額は公表いたしました。以上です。
7番、
続けて質問させていただきます。7番南雲忠です。これですね、この金額を事業者、入札参加者は分かってたわけですよね。例えば本体であれば25億から27億ということを分かってたわけです。それに対してですね、32億円という応札がなされたわけですけれども、これ32億円でなければ契約をしないよという業者側の意思表示だろうというふうに考えるわけですけれども、そして今回この6億円の補正については仕事をやってもらうために6億円追加するんじゃないかと、これ一般に考えたらそういうふうに考えちゃうんですよね。ただこれについて今内容が若干の説明がありましたけれども、本当にそういうことなのかなっていう感じが実はするわけであります。今疑問点1点ちょっと申し上げましたけれども、このについて皆さんはどういう考えをお持ちなのか。それから2番目、そうしますとね、設計に問題があったんじゃないだろうかという問題も当然出てくるわけであります。組設計には実設計費として1億1000万の契約を結んでるわけですよね。で、先般の質問の中に結構ありました、協議会の質問にありましたけれども、雪国を考慮した設計がなされたかどうかっていうような話がありました。それに対しまして、組設計の方では、新潟県の基準単価を使用してんだと。特殊な資材等はほとんど使ってないんだと。工法等もないんだというような話をされました。そして質問書の回答の中にもですね、さっき豪雪の特殊性の状況、これについても確か質問されてますよね。その中の答弁が、豪雪の特殊状況については別途協議するという形でですね、全くその雪に対する施策が、出てこなかったとは思い切れないんですよね。そうしたときになんでこうなるのか、 つまり2月頃から受け入れ額が上昇したことによる対応なんだっていう話を組設計はこの前私の質問に対してしました。しかしながら、この契約期間は5月末まででした。2月から5月まで数ヶ月あるわけですよ。この辺をですね、上昇機運を見ながら通常の設計事務所は、入札の1ヶ月ぐらい前の情報を見ながら単価を変えていくと、これがですね現状なんですよね。なんで組設計がその2月から残念構わない2月の状況を察知しながら、それを5月の末しかも提出を送りましたよね。それをやりながら、なんでこんなになってしまうのか、どうしても私は腑に落ちないんです。と言いますと、設計会社に対するペナルティって当然考えなくちゃいけないと思うんです。1億1000万で契約してこれでやったけれども、全くその設計内容がもしダメなんであればね、これはやっぱりペナルティ考えなくちゃいけないと思う。そして、3番目に6億円補正に対する、この問題でありますけれども、これ大きな問題ですよ。6億円っていう、簡単に言いますけども、6億円って金額はすごい金額ですよね。で、調子を常々、ね、言われたのは、41億円の予算を超えたくないと、こう言ってましたよね。そして、私が木質を使ってくれとか、いろんなことを要望出しましたけれども、それは41億円の範囲内でやるんだという答弁を何度も聞きしました。いとも簡単に6億円これ追加できる、この姿勢、これに対する、町内協議が当然行われていると思うんですが、各幹部職員の反応という意見はどんなだったのか、いや町長が決めたんだから、いやそれでいいやということなのかどうか、それともいろんな意見が出るのかどうか、その辺を差し付けない間で結構ですので、3点についてお聞かせ願いたいと思います。
執行答弁。はい、宮下課長。
はい、教育課長宮下です。私の方からその分かることを何点か先にお話をさせていただきたいと思います。はじめに1番目のご質問でございますが、その仕事を取らせるための増額ではないかというご指摘でございますが、私どもとしてはそんなふうには考えているところではございません。と言いますのは、前々から、お話をしておりますように、地元の皆さんにしてもらえば、それに、一番いいということはもちろんありますけれども、それがための増額という内容ではございません。それから、その次 の、設計上 の、問題点というご指摘でございました。先般、久米設計さんが同席をさせていただいたときにも、直接その久米設計の担当者の方からも、お話をさせていただいたことがございます。確かに雪 の、その除雪関係とか、そういった面ではちょっとその甘かった部分があるということはその否めないところだと思いますけれども、どう言ったんでしょうかね。その県の設計単価というものがあって、それのその単価の採用順位というものも決められておりまして、もちろんその県の設計単価もその過去の数ヶ月前の状況をこう見ながら決定をされていくものだというふうに思っております。ただその決定された以降のあまりにもその急激に変わってきているような状況があると、若干その追いつけない部分もあるのかなという気がしているところは確かです。ただその辺が翌月反映されるのか、あるいはその同じ月に反映されるのかはちょっと私どもとは分かりかねる部分がありますが、少なくとも5月末の納品に向けての単価については最新版の単価を使っていただいているということはその間違いのないことだと思います。それから最後の今回の増額についてのそれぞれの課長などの幹部職員の考え方ということでございますが、このについてはちょっと私でなくてですね、総務課長なり町長なりの方からお願いできればと思います。
山本副町長。
山本です。3番目の幹部の今回の案件に対する考え方、その他についてはどうなのかというご質問でございますけれども、これにつきましては、与沢町の建設業者 受け入れ資格指名審査委員会というものがございまして、その中でも私が委員長をやらせていただいております。でその中で、設計単価、それから、実勢単価、それぞれこういう原価の経済状況、それらをですね、皆さんから各委員から、議論いただきまして、最終的に、この度の決定に至ったということでございます。でその詳細につきましては、どういう意見が出たかというのは今日割愛させていただきますけれども、そういう指名審査委員会の中で4回、議論させていただいて方向付けをさせていただいたということでございます。
半沢課長。
はい、あとその他ですね、指名委員会の委員ではない職員、幹部職員の方からですね、まあ、JV ではなくてゼネコン直にした方がいいんじゃないかという意見とかですね、あと可動式プールをやめて普通のプールにしたらどうかと、そういった意見も出されました。以上です。
7番名古屋委
員。サンゴの問題からいきます。これね、これだけ大きな問題ですよ。町長の出してきた方針と違う方針が急遽変更するわけですから、指名委員会の話じゃないと思うんだよね。町内のここに座ってる皆さん、これ協議しなきゃいけないんじゃないですか。町の意思決定の最終権限を握ってるのは皆さんの意見なの。これをしないでですね、その中でじゃあ勝手にこういう形でやって本当にいいのかどうか、今の政策決定のあり方にちょっと問題があるんじゃないかという気がするんですよね。特にこの問題については6億今示されたその内容にお聞きしても全然はっきりしない、わからないもん。これを皆さんの中で本当はきちんと議論されて、そこでいろいろな意見が出ると思うね。そういうものを踏まえた中できちんとやっていかないとですね、将来のまちづくりにつながらないと思うんですよね。今安澤課長、みじくも言われましたけども、いろんなそういう意見で、それは素晴らしいことだと思うんですよ。確かにそういう意見あると思う。町内に回れば町の人たちにも同じような意見あると思うんですよね。ここでじゃあそのゼネコンにまっすぐ出せば、これは一般競争印刷かなんかでやればですね、えらいその安く落ちるんじゃないだろうかと、そういう想定だってできるわけですよ。しかし我々は地域にお金を流したい、地域の経済の活性化をこれで図りたいと思うからこそ、この、企業体で企業体でって言ってるわけですよ。けどもその選択だってですね、あまりにも金額がかけ離れてきて、それをきちんと町民に説明するだけの材料がないとするならばですね、やっぱりですね、やらなくちゃいけないと思うんですよね。まあ皆さんそれ必要ないと指名委員会で決定したんだから、それはいいんだという形で押し切るならそれはそれでいいんですけども、我々もそれに対してどう答えるかはきちんとこれから議論しなくちゃならないわけですけれども、次に、この六栄君の追加に関しましてですね、今まあいろんな話を聞かせてもらったわけですけども、どうもまだですね明確に見えてこない。設計を見直してですね、いや高すぎって話であれば見直して、その中で今度はどこを削る、あこを削るっていう話で減ってくるのが筋なんだよね。これだけ6億ポーンと増えてしまうという形、そして今なんだっけ、あれですね、その調整したっていう調整、その要するに諸経費の調整だと思うんですけども、それも近隣の状況に合わせてやったと、それがですね急遽その、上昇してきて、合わなくなったっていう話なんですけども、本当にそんなことあるのかどうか。最初からこの事業者そのものが27億円が限度だと分かっていながら32億円入れるってことは、確実にですね我々はこの金をもらわなければこの事業できないんだという意思表示ですよ。それに対してきちんと下出しの説明をできる資料を提供してもらわなければですね、ダメだと思うんですよね。で、今後、町長の方では、まあ、町民に丁寧に説明するっていう話なんですが、説明するにも何も、ここでこの補正予算を、継続費を決定してしまえばですね、もう何もできるんですよね、はっきり言って。だから、最終的には議会が了解したといえば、それで済むわけです。最終的には町が提案した、議会が了解した、議会議員の責任だと、こういう話になる。ぜひとも今のままではですね、ちょっと私納得できないんですよね。もうちょっと内容的にはきちんとしてもらわなくちゃいけないし、それからですね、設計業者の関係でありますけれども、これだけ違う結果が出たのはやっぱりペナルティですよ、これは。 どっちがどうだか分かんないけれども、その辺だって明確にしてもらわなきゃ、設計事務所がの、積算がおかしいのかと、その辺だって明確にしてもらわなきゃ。逆に皆さんの話の中に、諸経費を調整したって話なんですけれども、諸経費をじゃあ 10% 調整したってことは、逆に今の 10% 多い設計を組んできたということになると、この組設計そのものが提案したのは最初38億円でしたよ。で、中で全部やれるんだっていう提案でしたよ。次は41億円、面積やめたら41億円なんとやるって話だった。だけどできた設計がそんなに切らなければ数字が合わないものであるならばですね、これ完全にですね、枠を超えてると思うんです。この辺はどうお考えなのかお聞かせください。
半沢課長、一つだけ、32億円が、まあ、向こうの落札の意思表示だという話をされましたけれども、私ども先日も話をさせていただきましたけれども、まず前の特定企業体のですね、募集の際2団体出ていたと言いましたよね。それが一つが、27日に辞退じゃなくて解散届を出してきています。ですから今残っているのは特定企業体の本体につきましては1団体だけです。そして、まあ、追加募集をもちろんします。そして追加募集してですね、当然、応募者がなければ特定共同企業体としての入札はできない、しないということです。ですから私どももその今回の追加募集の中に一社の場合は特定共同企業体の入札はいたしませんということを明記して出そうと思っています。そういうことです。
はい、宮下課長。
はい、教育課長の宮下です。2つ目のご質問ですが、設計内容についてのことだと思います。まあ、確かにその久米さんの最終的な、まあ、そのまとめていただいたもの、まあ、いわゆる設計書ですね、まあ、それが私どもが考えている、まあ、予算を超えていたということは、これはまあ事実でございます。ただ、まあ、いろいろその文教施設整備委員会等で、まあ、さまざまなこう要望が出てくる中で、まあ、100% とは言わないんですが、まあ、それらをこうある程度、まあこう、まあ、反映といいますか、取り込むという中で、まあ、結果的に、まあ、その私どもが考えている、まあ、予算を、まあ、超えてきたというところがございます。ただ、まあ、私どもとしては、まあまあ、その予算を超えた中での、まあ、発注ということはなかなかできかねますので、前々からお話ししているような形の中で、まあ、少しもこう下げさせていただいたというところでございます。
その設計業者のペナルティとか、それは考えてないんだろう。それは
それについては
、
はい、宮下課長、
はい、設計業者のペナルティということでございますが、今その私ども私の段階では考えておりません。以上でございます。
この6億円の説明をできる内容をもっと詳しくということで、さっき説明されてますけれども、それに付随してその質問者にが納得できるというか、その説明を今一度してもらっていいですか。宮下課長、
はい、教育課長宮下でございます。まあ、ちょっと、まあ、概算的な数字に なるかもしれませんが、申し訳ございませんが、まず設計の、まあ、見直しとですね、まあ、ちょっとこう下げ、まあ、切らしていただいた分は、まあ、戻したというようなところで、まあ、約5億円弱ぐらいになろうかと思います。それからLED の照明器具を本工事の中にこう入れさせていただきたいというお話をさせていただいておりますが、それがまあ7000数百万程度だと思います。それからあと、まあまあ、冬のこう冬期間のまあ除雪関係ですとか、そういったようなもの、あるいはその、まあ、安全費関係でのまあ見直しで、まあ、増えてきたところが、差し引き分ぐらいになるのかなと、大まかに言いますと、まあ、そのぐらいになるのかなと思っております。以上です。
他に10番、
はい、
犯罪議
員、はい、犯罪です。まあ、このそれこそ鳴り物入りでね、取り組んできた この学校の建設が、こんな形で、まあ、今また、組会の予算が出されているというこの以前にですね、処分の委員会だってあるわけですから、私が、総分であればですね、設計会社についてどのような検討をしたか、ね、その会社がどういう今まで過程をしてどういうところのやつもやってきたとかっていうものが出てくるとか、あるいは参加をする建設業者もどれほどの業績があるかとか、でこういうものを我々の側も検討しなきゃならんかったことだと私は思うんです。私も前にカルチャーセンターとか公民館とかやるときにはそういうものに関わってきましたので、そういうことはきっちりやってきました。今回はたまたま、建設委員会ぐらいね、別に学校のことについてはあんまりその、まあ深入りをしなかったっていうのがあれですけども、まあここへ来てね、そのことを云々っていうのはですね、やっぱり我々ももう少し委員会としてもきちっとしてやらなかった責任も俺はあると思うんです。職員の皆さんにああじゃないこうじゃないなんていうところじゃなくてね、そういうことも私はあろうかと思うんです。したがってまだまだその今回の件についても、2社の GV しかなかったとね、その募集をするときに町内業者が2社、大手が1社、そうしてきたら2社しか参加、手を挙げた人がなかった。少なくも、これほどの大きな工事になれば、ね、その4社、5社ぐらい入らなくちゃならんと私は思っていたんですが、それが挙げてみたら2社でやって1社が、ね、辞退をする。こういうことで、それに対するペナルティはもちろんないっていうことですけども、やはり、もう、安易にこれだけの大きな建物を発注をする側の、まあ、町長はじめ、皆さんがそうですが、我々もそうですけれども、ね、対応が、まあ、まずかったなと、一応反省をしていますけども、もう、ここで今度、新しく、まあ、この予算が通ればですね、まあ、通さなくちゃいけませんけども、新しいメンバーにしてやっていくわけですけども、そういう時に関して、私が前に申し上げましたけども、この会社はどれだけの力があるんだか、どれだけのものをやった経歴があるんだか、もう、設計に対してはもうここまでできてるわけですから、どうこう、いう、あれはありませんけども、そのぐらい気を使うと、でそれをきちんと町民に説明をすること、まず失敗は、ね、それを2社 GV しかなかったということも、我々が町内の業者を何とかしてやろうという 気持ちの中でやったことではありますけれども、いざあの業者が頑としてまとまってもう一つの業者を入れる手を挙げて来てる人もいたんです。だけども、残念ながら、ガードが固くて組んでくれなかった。したがってたった2社しかなくなった。最終的にはその1社が、ね、ご遠慮を申し上げます。辞退します。こんな結果になった。まあ、過ぎたこと言ってもしょうがありませんけども、これは我々だけじゃなくて、伊沢八の業界も、悪いけども、ね、責任を感じてもらわなくちゃならん、と私は思います。だから、そんな人は指名停止だなんて言葉を発してしまったけども、それはまあ別としましてもですね、手法があまりにも地元業者に頼りすぎ、地元業者ができるかできないか、最終的には2社しか入ってこない、1社が辞退なんてことをまあ、やってしまったんですけども、まあこれはもう過ぎた話ですからどうしようもありませんが、ね、我々にも責任があることでありますので、一つね、あんまりこう、とんがらないで、まあ、建設的な方向でに話を進めてもらいたいと、私は思います。
3番
住谷。
はい、3番住谷です。教えちょっと何点か教えてください。先日久米設計さん、また繰り返しになるかもしれないんですけど、県の基準単価を採用して、湯沢に適したそして予算に応じた設計をしたつもりですよというようなことを言われてました。私はそんなふうに捉えました。で、先ほど予算を、設計の段階でその予算を超えていたということも言われてましたけど、7月4日にまず実施設計の説明が全教だったんですけど、もちろんその時は全くそんなことは触れられてなくて、で、7月11の全員協議会、この時は、いろんな話があったんですけど、1割強落としましたよと、そう言われてました。で、7月25日の全員協議会では、その時はね、5億強落としましたよと、そんなふうに私には思ってあります。で、これ久米設計さん、超えてたよということなんですけど、いくらだったんですか、教えていただけるんですか。教えてください。積算した金額はおよそいくらぐらいだったんでしょう。
はい、宮下課長。
教育課長、宮下です。今ちょっと前回のものの詳しい資料を手元に持ち合わせておりませんが、ちょっとうろ覚えなんで間違ってたら申し訳ありませんが、8億か9億前後だったというふうに記憶いたしております。間違ってたらすみません。
3番住谷議員。
39か40ってことですね。予定価格が33億のところが、そうすると1割強でもちょっと少ないですし、5億ですと、5億強っていうと7月25日に5億強、これがなんとなく合ってましたけど、なんか最初のうちですけど、あれですよ、7月11日は、近隣の、先ほど町長も言われましたけど、近隣の施工例も参考にしながら、あるいはちょっと諸経費の等の見直しもしながら、1割強を落としたんだと。ちょっと7月25日の方が6億に近いような数字になってますけど、それはいいです。わかりました。あと、ちょっと教えてください。教えてくださいというか、予算が41億ですから、当初38億だったのが、3億追加になって41億になってます。で、パブリックコメント例えば見ますと、プールについて町民の方ですね、稼働を床式になっているがかなり予算が必要となると思う。オーロラでも小学生の水泳教室でやっているようにベンチや台を水中に入れれば大丈夫なので普通の床でも OK と水泳教室指導者も言っている。こういう意見がパブリックコメントありました。その回答で町の考え方、文教整備委員会において推進に考慮した施設を予算の範囲内で検討との提言をいただいていると。これに沿った形で稼働床式ですねを採用を今検討しているんだと。予算の範囲内で、プールについては稼働の床式を検討を今してますよと、そう回答してるんです。あるいは事業費についても、事業費が噂では41億円と言われているが詳細が不明で、費用が適切なのかどうか判断のしようがない。あるいは事業費が曖昧であるが、総予算が大きすぎる。予算の再検討が必要だ。 これは町のパブリックコメントなんです。で、まあ、町の考え方としては全体の中で予算の範囲内に応じて今検討してますよと、そういう回答を出しているわけですけど、ここに来て、これ41億円のプラス 6億でも、まあ、結構な数字ですけど、まあ、正式にはあれですよね、33億円前後の工事のところはプラス6億円になるよということだと思います。まあ、備品購入費だとかその外交工事だとかってことじゃないでしょうから、予算に対してのもう少しこう真摯な気持ちで取り組む、先ほど総務課長、ね、この役場内でもプールの件少し考えてみたらどうかというような意見もあったって言ってましたけど、なんか予算の中に収めようやっていうようなそんな検討とかそういったものはもうしないんですか。
以上です。
執行総弁、宮下課長。
教育課長、宮下です。今ほどのパブリックコメントのお話、まあ、私ども当然いただいたものですから、まあ、覚えております。特にその中でやはり一番、まあ、大きかったといいますか、予算的にもその費用がかかるだろうと思われるものが今の議員ご指摘の、まあ、プールの稼働省ということでございました。まあ、それらについては私どももまあどうすべきかということで、まあ、いろいろこう学校の先生方あるいはそのいろいろな携わっておられる方々のいろいろご意見を聞いてまあ参りました。まあ、確かにそのまあ中学生とまあ小学生が一緒にまあ使うプールということで、当然まあその高さをまあ変えてやらなければいけないということが出てくるんですが、じゃあその例えばそのオーロラなどでやっているまあそのまあ台をまあそのプールの底にまあ入れるというまあことが一つもちろん考えられることで、まあ検討はしてまいりました。ただそうしたときに、まあ、小学校とまあ中学校がまあその授業でまあ共用で使うプールでございますので、まあ、その台のいわゆるその入れたり出したりするまあ作業でですね、まあ、当然その担当するまあ先生方がまあそれをしなければいけないだろうということで、まあ、かなり の, その負担になるということと、まあ、カリキュラムまだその最終的に決まっているわけではありませんが、場合によってはその 1,2 時間程度でまあそういった作業をこうが繰り返されるといったようなこともまあ出てくるのではないかというような、状況がまあ考えられました。まあ、そうした中でまあどうするかというようなこと、あるいはその例えばその深さを変えてまあそのネットみたいなもので仕切って使うかという考えもどなたかから出されました。ただそれにはやはりそのどうですかね、安全を確保する上でちょっとかなり不安があるといったようなこともございました。まあ、そして結果的には稼働省という形でいこうということで決定をさせていただいたというところでございます。確かその議員おっしゃるようにまだまだその私どもも稼働省のところを見直すかどうかは別にしてですね、含めた中で詰められるところをやっぱり詰めていく努力は発注までの間の中で、まあ、最大限していかなければいけないだろうと思っております。以上でございます。
3番住谷議員。
回答は結構ですけど、私もそうですし、おそらく町民の方もそうだと思いますけど、まあ、自分で家を建てるときはこんなことをやりたい、あんなことをやりたい、いろんなことがあるでしょう。で、なけなしのお金で建てるわけですから、予算に応じて、物事を進めていきます。どうしても足りなければどこか我慢しなければいけないですし、ただどうしても必要なんであればそれは徹底的に自分で、認識した中で何とか工面すると思うんですけど、今の6億っていうのこれなんかペーパーかなんかでいただけるんですか。これ今まで2回ぐらいありましたけど、何か金額増えるにしても何にしても全く口頭だけでこんなことあんなことって非常にそのメモを取るのが追いつかないぐらいにね、こういうことを変える、ああいうことを変えるとかっていうふうなことで説明ありましたけれども、もう少しなんかこれだけの金額が上がるんだ あるいはこれだけ金額が印刷と違うんだというようなことの説明であれば、今後はきちんと少なくともペーパーかなんかで大きな数字ぐらいは出していただきたいと思います。
要望でいいです。
要望でいいですか。
はい。
宮下課長、最初の3番議員の質問で、過労死云々ということとはまた別にして、要するにその予算に対してこの予算の中で収めようと、例えばさっき言ったように減らすとかっていう、そういう部分の話し合いは しなかったのか、そういうことは考えなかったのかということの、質問があったので、それについて答弁してください。宮下課長。
漏れました。もちろんその、文教施設整備委員会の皆さんとも、いろいろこう話をさせていただく中で、当然予算というものはもちろんございますので、結果的にそのいただいた意見でも反映できなかったものというものは多々あろうと思います。ただちょっと具体的にじゃあどれだと言われると、今ちょっと資料が手元にございませんので、出していただいた意見で今回その実施設計の中に残念ながら反映できてないということはかなりもあるというふうに私ども認識をいたしておりますし、もちろんその予算を考えなくてやってきたというわけでは決してございません。その辺はご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
他に7番名古屋議
員。本林です。ですね、今宮下課長の発言の中に、発注までの間に詰めるところは設計協議詰めるという話なんですけども、もう限界じゃないかという気がするんだよね。というのは、この今文教施設建築工事質問回答書というのは、ホームページから拾ってみたんですけども、この皆さんが公表した回答書、かなり細部細かいところで事業者とやってますよね。事業者と設計者でやってるんですよ。だからこの中でですね、じゃあ今宮下課長がこれから詰めていく、詰めるとか詰めるって言ったって、もう今までできなかったから限界だと思うんですよね。だからそれで私はこの間から言ってるのは、町側の専門家を入れて、例えば雪国仕様の部分で、これはかなりですね、その部分ついてるんで、本来なら組設計っていうのは大きな事業者ですので、こっちのだっていっぱいしてるんですよ。昔マンションだってやってるんですよ。マンションも、ユーザーのマンションもやってるし、それから県内の雪林の施設まで全国的に展開してる事業者なんで、だからこれがですね、雪林仕様がわからないとかそういう話はないんだよね。ただユーザーの特殊性があるとすれば、それをきっちりやっぱりこの人たちに、話をして詰めていく部分っていうのが専門家でなきゃできないと思うんですよ。だから熟練した、例えばユーザー側の専門家を、置いて、そこで検討すべきだろうと先般からお願いしてきたわけですけども、町長はこの間、いやいいアイデアだと言われたんですけども、今回しなかったという流れなんですが、これですね、詰めるにあたってもうその時期が来てるんだと思うんですけれども、町長いかがですかね。
町長。
はい、前に一回いただいていることでありますので、大変混迷してますので、そういう必要があるだろうというふうに思います。終わります。
7番名古屋議
員。はい、今確かに混迷してるんですよね。これ解決するにはそれしかないような気がするんですよね。そうしたときに、そこでですね、当然数字が変わってくると思います。そうしたらそれをもとにですね、補正すればその時きちんとした資料が出て、それについて私ども納得し、町民納得すればいいわけですよ。そういう方法は取れないのかという気がしてるんですよね。ただ事業者の選定に時間がかかるという話ですから、もう1社しかなくなったのに入社できないですよね、企業体は。そうすればこれから企業体の募集をするわけですから、規制を緩和して募集するって話なんで、例えば1ヶ月かけて募集して、その後入札期間では3億を超えるものには15日必要ですよね。15日を入れた中で、予算というか設計の協議はできると思うんですよ。1ヶ月かけてこれからしてもですね。じゃあ後期が心配だって話なんですけども、当初の後期っていうのは確か秋なんですよね。秋に雪入れ前に子供たちを動かすって話だったわけですよ、中学生は。だってそれをですね、もし間に合わないんであれば、雪入れ前ギリギリまでやろうとすれば、そこで3ヶ月の余裕が出るわけですよ。だから もう一度ですね、設計協議、きちんと湯沢町側の専門家も入れた中で、設計協議をして、そして、金が足りなくなるのか、また、それでいいのかどうか、協議をした中でですね、補正予算を提出すべきだと思う。けども、そのために、事業者の選定が遅れるのはまずいんで、逆にもうすぐでも、今もう一社しかなくなったんで、入札できないわけですから、もう早速募集にかかれるわけでありますので、並行して私はやるべきだと考えているわけですけども、いかがでしょう。
執行部答弁。所長。
まあ、スムーズに、ことが運ぶかどうかちょっとあれですけれども、まあ、そういう案も非常に大切なことだろうと思いますので、まあ、調べさせていただきたいと思います。
町長、この鳴間議員はこの今これ補正がこれ出てるわけだよね。それを、結局、地元を入れて、その協議をして新たに補正を出してると、こういう言い方してるわけだ。そういうことだよね。そうだねよ。
それはだけど、ここで今提案されたわけですから、ここで、秘訣してそういう話になるのか、これでいいっていうことで進むのか、どうかは、それはもう議会に分かった
んです。町長の答弁はそういうふうじゃなかったから。
そういうことは、まあ、その通りなかったので、まあ、それはいいな。もし、一度だけの先
生。町長。
今こうして、不十分でありますけれども出させていただいているわけでありますので、合わせて、やっていただければ一番ありがたいなというふうに私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。
他に1番岸野議員。
はい、1番岸野です。私これ、まあ、現段階では反対しようと考えておるんですが、ちなみにじゃあ県ごと聞くなって言われるとシュンとしちゃうんですけど、6ページの変更のところの、説明がですね、今一つこう早くて理解ができなかったんですが、大筋のこととはちょっと違いますけども、もう一回教えてもらえればありがたいんですが。
半沢課長。
はい、総務課長半沢です。記載のまず変更の方を見てください。5ページですよね。前にですね、投資予算の時には、この学校教育施設の整備事業債、これにつきまして4億4570万円へ借り入れますよということで皆さんにお願いをいたしました。それを今回は、1億7430万円減額させていただきますということです。なぜかと言いますと、その上より有料債が、要は公正参入をいっぱいしていただけるいい調査がありましたので、そちらの方をいっぱい借りさせてもらって、下の方を減らしてさせていただくということです。まあ、これから今5億6億弱のですね、継続費の変更をお願いしている中で、これからもなるべく有料な記載を借りて、そうじゃないものは排除していくというふうに、まあ、今年度にですね、負担をかけないように、そういった思いから、こう記載の、まあ、いいものに借り替えて、ちょっと金額オフになりましたけども、いいふうに借り替えて、そして上のいいものにつきましては、要はこの借金の元利償還金の 80% が交付税ので見てもらえると、重要額で見ていただけるということで、あとその下の方のですね、下の方につきましては2億2080万円分は、交付税で元利償還金が 75% 見ていただけると、上の方は、80%、 下の方は 75%、 まあ、充当率、元の率も違うんですけども、そういったことで、まあ、いいふうな記載の方をいっぱい今のうちに借りられるうちに借りておくということでございます。まあ、先日も話をさせていただきましたけども、湯沢町も今のままの交付税法が変わらなくて、交付税制度が変わらなければですね、もう来年でも交付税の交付団体になる可能性がありますし、そういうのならばこうした元利償還金もそこの交付税からでいただけるということでございます。以上です。
1番岸野議員。
はい、わかりました。さっきは裏財源がどうのこうのって言われたんで余計わからなかったんですが、そうするとこの上の追加というのは発見した金ですか。
半沢課長。
この当初予算のですね、予算を組むのは大体前の年のせいぜい1月か2月ぐらい、その後ですね、これがこういうのがあるということが分かったということで、すでにそちらの方に切り替えさせていただいたということでございます。
他に11番森田議員。
11番、確かに予定価格より6億円、これは非常に大きな額であります。町の収入財政の厳しい中でも6億円は確かに大きいのは分かるんですが、ここで再見積もりをして価格が安くなり落札者があればいいんですけども、時間が限られております。来年再来年の開港を目指すには、6億円は確かに厳しいのは厳しい、よく分かります。自分でも商売しててよく分かりますけども、これは将来を担う、また町を背負って立つ立派な子どもたちが生まれる立派な校舎を建てるには、6億円はやぶさかではない、じゃあ仕方がない、もうここまで来て下がるわけにはいかないんで、なんとか町の財政は厳しいんですけども、皆様から頑張ってもらって、これは執行部のためでもない、議会のためでもない、町民のため、子どものためでありますので、これは予算を、町長じゃないんだけども、町長に移動しているわけではございませんが、これ通してもらって、さらにこれが不調に下がってなんて、見積もりが下がればいいですよ。今主張に終わったんで、この増額が出たのはちょっと腑に落ちないんですけども、ここに執行部が提案した6億で入札が落札できるとすれば、これに何とかお願いして開港に間に合うように、未来の子どもたちのに、また未来の町のためにぜひこれはやるべきだと私は思います。以上です。
はい、半沢課長。
さっき南雲議員の方からですね、業者の追加募集を先にしたらどうかという話が出ました。私ども1回目の入札でですね、要は入札価格と予定価格の差が合計で8億5000万という大きな金額が出てしまいました。その中で、ある一定の担保、それが6億円がいいのかどうなのかですよね。それは入札してみなければ結果は分かりませんけれども、ある一定の金額が担保されて、議会の承認を得て担保されたということは可決していただいたという意味なんですけれども、そういうものがなければ追加の募集をしてもですね、逆に応募する方がいないんだろうというふうに私は思います。金額はあくまでも8億5000万と大きかったものですからね。そしてこの度6億円でそれが落札するのか、それはもうやってみなければわからない、もっと安くなるかもしれませんけども、やはり一定の補正予算を皆さんに担保していただきまして、なんとか新規の追加募集という形でさせていただきたい。そしてその間にですね、また見直すべきところがあったら、先ほど南雲議員が言われたみたいにですね、見直すべきところは見直していくと。そして設計書は当然のことながら業者が複数なければ出さないわけですので、それから設計書にして出してもまだ間に合うと思いますので、なんとか皆さんにこの予算を通していただきたいということでございます。よろしくお願いします。
他に11番森田議員。
はい、11番森田です。佐藤先生ごめんなさい、確かに賛成討論みたいになっちゃったかもしれませんけども、私も三国を考えた時、地元のことでごめんなさい、非常に人数が少ない子どものために家庭教師みたいの5人や6人、もしくは今全体で13名おりますけれども、11名でした。他から2名入ってきて今現在13名でおりますけれども、それでは非常に子どものためによくないということで、 ぜひ統廃合をお願いしたいというのは私に願いでありましたので、まあ、できればここまで来て時間がない中町にこうして広報している中でこれはあまり時間がかけないでその時期に開校に向かった方がいいんじゃないかと私はそう思っております。また同じようになりますけれども6億円を通すというより、まあ、完璧な校舎を建てて町を背負う子どものためにやった方がいいんじゃないか、またやるべきじゃないかと思います。以上です。
質問のある方。
質問として出してもらわないとちょっと反感させますので、賛成討論は賛成討論のところでやってもらいたいというふうに注意してもらえませんか。
わかりました。ボルタ議員、あの今の意見として、はい、わかりました。他に質疑ありませんか。5番関議員。
はい、5番関です。まあ今回は6億っていう提示があるわけですけども、非常に町民に対してですね、まあ、機会を見て、親切丁寧に説明するっていう町長の意見なんですが、これ私ども議員は町民から、まあ、付託を受けて議会に送り出されているわけなんで、本当にこの6億円の増額に対しては何がどうなのかっていうのを一般町民は全く分かっていないんじゃないかと思うんですね。と申しますのも、入札結果についても実際のところ、まあ、町民に知らせる必要性があるのかないのかは別にしても、やはりこの辺の町の町民に対する姿勢ですよね。この辺が全くその見えていない。まあ、場合によってはこの文教施設が建設されるについては、町民一人一人は情報を的確に把握できていない現状があるんではないかというふうにまあ考えます。そんな中で一部、まあ、私も議会に送り出してもらっている立場上、こうなんだよっていう話をした中で、やはり、簡単にはうんとは言えないよねっていうような話もいただいてます。これはやはり、財界新潟に乗ったり、あるいは、いろいろな情報の中で、私のところにも町民から電話をいただいております。もう本当に厳しい判断を迫られている状況なんで、実際問題どういうふうに判断したら町民に対して議員が説明ができるのか全く今つかめてない状況です。その辺の町民に対する対応をもう一度お願いいたします。
執行答弁。所長。まあ文教施設の建設については、時間的には相当説明をさせていただき、また反対をいただいた皆さんにも説明をしてきたつもりでおります。ただまあそういう中でもやはり徹底的に嫌だという方もいて、まだ未だに手紙をもらう人もおります。そうは言ったって、やはり、大勢のことでありますので、今の湯沢中学は、危険建物に認定されたのは平成9年でありますから、もしもの時、じゃあ誰が責任を取るんだと、こうなれば当然町長が取るしかないわけでありますので、その辺もご理解をいただいて、そういう中でやっぱりこれから今いろいろなお話が出ておりますけれども、町民の皆さんに再度こういう形でということ、まあ7番の南雲さんから言われたような形で、設計書を、まあ私ども町側の立場で見ていただいた中で合わせて説明をしていきたいと思いますので、なんとかまあこれからの入札の段取りができますことを皆さん方にお願いをいたしまして終わります。 他に5番関議員。
はい、ありがとうございます。まあ我々もやはりこの多額のお金を使う総合文教施設の整備については、やはり議会に送り出してもらっている以上は、聞かれたらきっちりと説明ができるような形を取らなきゃいけない、あるいはそういうふうに理解もできるような、まあ先ほど杉谷議員も言ったように、やはり6億円の内訳等が全くその説明で書き留めるのも大変なぐらい、じゃあどうやって説明をするのっていう話になったときに、本当に説明が議員として議会に送り出してもらっている立場上、本当に難しいんですよね。まあそれと合わせて、今回の議員協議会が先般あったわけですが、いろいろと聞いてみますと、やはり設計に対して施工する業者が、設計金額に対して、まあ、町のため、あるいは湯沢町のためというようなことで、施工したケースがあるそうです。まあ、そんな中で実際工事に着手したら、とてもじゃないけど持ち出しが多くてバカみたいよという話も聞いております。まあ、こういうことを考えますと、再三他の議員からも話が出ているように、久米設計さんの雪国に対する設計のあり方が間違ってたんではないかと。当初予算が38億という予算を組んでいる以上は、これに基づいた形で、やり、あるいはその文教施設を作るという委員会でも、こういうものも必要だ、ああいうものも必要だと言われても、やはりその予算という枠がある以上は、これを大幅に超えるようなその金額にするべきではないというふうにも考えます。まあ、そういうことを考えますと、設計屋さんが過去の例で、申し訳ないんですけども、どこの設計会社だか分かりませんが、やはり設計をして入札をした、入札して建設を始まったら、儲けどころじゃない、大変な赤字が出ちゃったというようなこともあって、地元の建築会社の皆さんも非常に危険性を感じている、過去の痛い目に遭っているというようなことが、今回の38億という入札金額になっているのではないかというふうにも、まあ考えざるを得ないんです。その中で先般11日の議員協議会の中で、各工事、まあ、建築、機械、電気と、もう、差額合わせて8億5500万という金額が出てるわけですけども、まあ、今後検討して、これは、説明しますよということなんですが、その辺の検討した内容を明確に説明をお願いします。
執行答弁、宮下課長。
はい、教育課長、宮下です。今ほどの、検討した内容ということでございますが、確かに、今後の入札に向けての、再検討した内容ということになろうかと思いますが、確かに、その日にちが限られている中で、できることは、ある程度、限られてきていたということが、現実でございます。先般にも少し、お話をさせていただいたことがあろうかと存じますが、ご承知のように、建築と、機械設備と電気設備と、今3つの、講習に分けて、発注いたしておりましたので、それぞれの、その見直し内容ということで、少しじゃお話をさせていただきます。先般にも少し、触れさせていただいた部分でございますが、建築工事につきましては、タイル工事と、内装工事、その辺を、見直しをさせていただいております。若干の、減額ができているかなというところです。また当然、仕上げ材とか変えてくるわけですが、その辺については、組設計の方でも実際使う上では、問題はないだろうという見解のもとで、作業を進めさせていただいております。それから同じく、ここでは共通仮設費の中に入ってくるんですが、除雪費の関係と誘導員の関係の、見直しをさせていただいたということ、それから、諸経費の見直しも合わせてさせていただいたということでございます。それから機械設備工事でございますが、 子ども園の中に、給食を作るための、厨房ができますけれども、そこの、排気ダクトの材質を、変更させていただいております。これはステンレス鋼板に変更させていただいております。これはこの部分については増額になってきているというところです。それから衛生器具についての変更、追加になりますね。変更追加ということで、これも若干の増額にさせていただいております。あと先ほど単価の話出ましたが、今回のその設計見直しの中でたまたまその単価を見直すタイミングといいますか、新しいその単価が発行されておりましたので、ここでそれを採用しておりまして、ここではその主に保温の関係になりますけれども、単価の入れ替えによる増額が発生をしているということでございます。あと、すべてに言えることですが、諸経費関係の見直しをさせていただいているということです。それから最後、電気設備の関係になりますが、子ども園の中に総合の操作盤といいますか、そういったものを予定をしていたんですが、それを変更して、それぞれの機器を壁に直接取り付けるということに変更させていただいております。これは機能でありますとか、運用性には特に問題はないだろうということで、これについては減額ということでさせていただいております。それと使用するケーブルなんですけれども、今エコケーブルというものを使わせていただいております。これは例えばその廃棄をした時などに有害物質が出にくいものと言われておりました。これは一般品に変更させていただいておりますが、これについては電気的な性能はほとんど変わらないということで、ここについても減額をさせていただいております。それから電気設備の中で一番大きいのが、先ほど来お話をさせていただいておりますが、LED の照明器具、これを本工事の中に含めさせていただいたということでございます。これについては額がかなりの額で増額となっております。それからここでも諸経費の見直しということをさせていただいております。簡単ですが、その見直しの内容ということでお話をさせていただきました。以上でございます。
よろしいですか。はい、6番、宮田議員。
すいません、今の仕様変更を後ほどペーパーでいただければと思います。お願いいたします。
よろしいですか。はい。他に5番、関議員。
はい、ありがとうございました。見直しをしたという今報告を受けましたが、宮田議員から資料を提出してもらいたいということであります。これ見直しをしたってことは、要するに予定価格よりも下がるように見直しをしたっていうことではないわけですね。と申しますのも、LED の本体工事については、これは長い目で見ればこれの方がいいと思うんですけども、基本的に、見直しをするってことは予算に対して、入札価格が高かったということなんで、見直しをして削るという部分で見直すんであればいいんですけども、例えば仕切り材とか除雪の見直しとか諸経費とかいろいろ説明がありましたけれども、イコールこれは増額になっている見直しという意味ですかね。
宮下課長。
はい、結果長宮下です。今ほどお話をさせていただいた部分につきましては、減額になっている部分もありますし、逆に増えてきている部分もございます。ただ一番大きいといいますか、さっきの入札では、1割ちょっと、切らしていただいた部分がございましたので、それを戻させていただいておりますので、額的にはその戻させていただいている部分が、ウェイト的には大きいのかなという感じはいたしております。以上でございます。
5番、関議員。
減額になった部分もあるし、あるいは増額になった部分もあるということなんですが、この見直し結果については、やはりこの臨時議会に対してですね、議員に 資料として配布するのが本来最初に行われなければ、我々は何が減額になって何が増額になって、実際問題諸経費諸経費っていうのが出てきますけど、諸経費はプラスでいくらになった、でこれは減額でいくらになったっていう、その目安っていうものが全く我々わかんないんですよね。要するに増額減額っていう話がある中で、結局我々は何を判断して、議員として、決断を下さなきゃいけないのか、この辺今日の資料としていただいているのが日程表だけですよね。これだけ重要な案件をやるのに、議員の皆さんにその細かいところは別にしても見直しをするということで、11日の議員協議会で話を受けて、それに基づいてこうやって質問しているわけですが、質問しようにも本当に繰り返しになりますが、何が増えて何が減ったのかっていうのは全く私は判断ができない、非常に悩んでいます。その辺をもう資料として説明する責任があるんではないかというふうに考えます。その辺いかがでしょうか。
宮下課長。
はい、教育課長宮下です。ちょっと資料の提供を遅れまして申し訳ございませんでした。後ほど、ちょっと金額はですね、少しその概算的部分、ということにさせていただきたいと思いますが、後ほどその紙ベースの方で、お配りをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
他に、なければ質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。1番反対ですか賛成ですか。
反対です。
はい、1番、
はい、1番岸野です。
岸野議員。
ごめんください。平成24年度一般会計補正予算第3号への反対討論をさせていただきます。執行部の言われる通り、確かに50年に一度の統合文教施設の改革なのでしょう。昨年の5月以来というのは私の知る限りという意味ですが、それ以前の議会プロセスはちょっとわからないんですけれども、この課題への行政の取り組みを振り返るとき、なかなかに丁寧であったと評価をしております。多くの町民を委員とし、外部から座長を招き進めてまいりました湯沢町文教施設整備委員会の教育、保育、建設の各分科会、またこれも多くの保護者が参加しました小学校単位で実施の各地区の説明会、さらにはパブリックコメントも実施されました。議会へもたびたびの議員協議会で報告と説明がありました。以下、そこで配られた各地区の説明会等で配られた配布された資料によります。平成21年9月の湯沢町文教施設整備計画に、これは文教施設等整備の概要を概算値の合計に38億円とあります。21年9月です。以来この基本方針とされる計画の周知に延べ12回の説明会を実施したというふうに資料にあります。この基本方針に沿って、平成22年5月の湯沢町文教施設整備委員会の設立以来、教育保育建設の3分科会による延べ28回の会合により、平成23年2月、湯沢町統合文教施設検討結果報告書がまとまり、これが具体的な取り組みの指針とされています。この報告書を説明する資料の1ページの2、これまでの経過、町の基本方針の4、総事業費を概算で38億円程度とし、一体校舎に合わせて云々とあります。似たようなタイトルと単語が続いて非常に分かりにくいかもしれませんが、要は平成21年9月から今日まで、多くの会議を重ねながら、東日本大震災後も首尾一貫し、およそ2年と10ヶ月、足掛け4年にわたり、行政では事業費38億円と丁寧に周知を図ってまいりました。 湯沢町議会が平成24年度当初予算の継続費として約38億円の事業費を認めたのは、これらの実績に基づいた今年3月議会のことであります。これが7月25日の議員協議会と本日7月31日の臨時議会だけで、軽々に約6億円の増額をするわけにはいかないと私は思います。事業費44億円というのは、町民の誰が見ても聞いても、説明資料にあるところの概算で38億円程度とは言えません。ここでの突然の増額は、町民への背信行為というふうに限りなく近いのではないでしょうか。そもそも教育の質や成果は施設の優劣だけで決まるものではありません。また事業費よりも施設の完成を優先させるなどというのは、どっかの国の古代の暴君並みの愚挙であります。ちなみにこの3月4月、湯沢高原関連の案件が議会を通過した後に、広報の号外で支出の決定までに至った説明がされましたが、今回提案の6億円の増額はその程度の説明で済むものではないと思います。私は湯沢町議会議員として、町民への背信行為に限りなく近い、この度の提案に加担することはできません。これまでのプロセスを考慮し、統合文教施設に6億円の増額が必要であるか、またあるいは6億円の工事を削るか、積み残すか、まず町民によく説明されるのが叱るべき道だと考えております。建設工事に遅れが生ずることはすでに明々白々であります。50年に一度の改革、足掛け4年の周知、それをこの1週間のドタバタで行政と議会が6億円の増額を決めるということは、この町の歴史に政治史の汚点として必ずや記されることと私は思います。以上、平成24年度一般会計補正予算括弧第3号には賛成できない理由を一つだけ申し上げて反対討論とします。先輩議員諸氏の節度あるご判断を請うところであります。
次に賛成の討論を許します。8番、今村議員。
何を言ったらいいかな。それでは本議案に対して賛成をさせていただきます。まず本補正は、先の入札の不調に関連し、再入札にあたり設計上の見直しと改善をし予算化したものであると受け止めております。先の入札不調の要因は、町側の公共事業発注者としての甘さがあった、そういうことは事実であると認識しております。これら指摘をされてもやむを得ないものであると認識しております。再入札にあたり、設計業者が出された積算金額をやはり順当に守ることによって、今回の入札は確かなものになると、そう確信しております。さらにこの長年の夢である湯沢町の小学校統合という問題がよりこの確実視されるためにも、この事業の展開はやはり進めなくてはならないと、こう受け止めております。今平成26年春開校できるように努力されていると思いますが、やはり着実に町の方針そのものをやはり進めるべきと私は思っております。この補正予算の増額も用を返せば、やはり公共事業という入札のこれまでのやり方というものがやはり今回否定されたものだというふうに受け止めておりますので、これらを是正し、正確な事業展開をされることをやはり望んで、今回の補正には賛成をさせていただきます。以上です。
次に反対の討論を許します。9番佐藤議員。
はい、9番佐藤です。
先生なんでも反対なの。
反対討論であります。財界新潟にあんな形で取り上げられて湯沢町が揶揄されたことについて、私はすごく残念に思う次第であります。で、最初に町民に説明をしたこの事業の総工費は38億円でありました。で、38億円というのは各集落で行われた説明会で総工費どれくらいあるのだという説明を受けて、質問を受けて、町側の答弁で38億円。で、その時、どこの会場でも、大きな借金をしなくちゃいけないことになるだろうと思うけれども、大丈夫なのかという質問がたくさん出されました。それについて、執行部の答弁は、5つの小学校を統合し、保育所を統合することによって、生ずるランニングコストの減は、年間、3000万から4000万になるので、それで25年ぐらいかかる借金の返済を十分賄えると、そういう説明でありました。で、それに多くの町民は納得したっていうかな、そんなのは大丈夫だと思ったはずです。それが41億になりました。この 3億増えた理由は、設計を詳細に進めているうちに1000平米くらい建物を広げないといけなくなったので、その費用がプラス3億円だということでありました。で、そういうことであれば、それは致し方がないのかなと多くの町民は思うのかもしれません。それが町民に説明されたのは、いつでしたか、パブリックコメントの内容とそれに対する町の考え方という広報湯沢の号外が出されたときに、そこに書かれていただけでありました。ですから、その38億とまだ思っている町民はたくさんいるんじゃないかなと思います。それが、その1000平米増やさないと設計上まずいということであれば、それは子供にとっての使い勝手が良くなるということでもあるでしょうから、まあ、やむを得ないかなと思う町民も多いかもしれませんけれども、今回のプラス6億円は一体、町民はどう納得するんでしょうかね。学校を使う子供にとっても、プラス6億円が必要だっていう理由は何で明らかにすることはできません。で、町民にとっても全く意味のない学校復元ものお金であります。総額47億円というのは、町の総予算の7割に達しますよね。そんなお金をつぎ込まなければいけないほど学校は立派じゃなくちゃいけないのかっていうのは私の素朴な疑問であります。先ほどの教育課長の説明では6億円の内訳として設計の見直しと切ったものを元に戻すので5億円ほぼ全てですよね。と、切れるのになぜ元に戻さなきゃいけないのかという疑問を当然興味を持ちます。とにかく41億円なら41億円という決めて予算の中に事業を押し込めるということは、これは当然町の財政を担う者としての当然の責務だというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。とにかくこれを強行すると町民に大きな不満を残すことになります。やっぱり再考すべきだ。私は事業、地震という、いつ起こるかわからない恐怖もありますけれども、しかし、町民に確実に残る、町政に対する不信を払拭するためにも、もう一遍仕切り直しをしなくちゃいけないな、と思う次第であります。以上であります。
次に賛成の討論を許します。 10番半沢議員、
はい、10番
賛成の討論をさせていただきます。私も長いこと議員をさせていただいておりますが、この度のような案件、まあ巨額な予算もそうでありますが、重大な案件は、まあ、扱ったことはありません。まあ、反対者は、その、見直した方がいいとかっていう話でありますけれども、教育者であった先生が、ね、反対討論して、しかも、平成9年から危険校舎だと、言われて、もう十数年経っています。細かく説明をして、理解を得て、ね、会の人も、当たり前の人も、よし、分かった、なんとかしてくれ、ということで、始まった、この学校建設であります。たまたま、やっていく中で、まあ、委員会もそうですし、議会の中でも、きちんとした説明を、設計屋に対しても、新しく受けようとしている、業者に対しても説明が受けていません。このことは、私も、カルチャーセンターを作ったり公民館を作ったりするときはきちんと委員会を通してあるいはまた議会で、設計者のことやら建設会社のことを調査をしながら進めてまいりました。この度はその分が多少欠けていたかなというふうに思います。まあ、こうした建築に向けては、今まで先ほど言いましたが、危険校舎については、まあ、数回も補正をして、もうやっとこう今まで持ち直し、あるいは雨も持ったりしていたのでありますが、こうやってきた、もう限界だということで皆さんの合意のもとに進んできたものであります。さらに、一番議員も言いましたけれども、町内の有識者の参加も求めてこうやってきたわけであります。また町もこの度の大きな事業でありますので、町内業者を優先にするっていう姿勢も見られました。ところが町内の業者のガードが固いために2社しか入れなかった。さらにその1社が上げてみたら、申し訳ないけども勘弁してくれということで札を入れなかった。そのことから始まってこういうふうな形になってしまって誠に残念でありますけども、まあ、これからこの予算を通していただいて、将来の子どもたちのために、あるいは今まで難儀をしてくれた町内の有識者、あるいはいろんな方々に何度も何度も会をしていただいて、今か今かと待っている親、あるいは子供もいるはずであります。どうかご理解をいただいて、この学校建築に要する費用、それは補正額は非常に大変なものです。だけども、学校がいつ壊れるかわからないのに学校の子供を入れておくわけにいかない。危険校舎である、平成9年から言われているの十何年もほっぽっておいて、まんまあった時は誰が責任を取るか、曲げて一つご理解を願いたいと思いますので、子供たちのために、確かに入れ物を作ったからいいことができる、育つなんてことは考えられませんけれども、その入れ物に負けないいい教育をさらに執行部、あるいは我々も一生懸命になっていい学校を作る。もう時間的にもなかなか難しい時が来ています。 予算をちゃんと通してきちんとした学校建築をして、その時に俺たちも機会に遭遇をしていた、よかったなって言われるような形にしてほしい、特段のご理解をいただきたい、かように申し出ております。賛成討論を終わります。ありがとうございました。
次に反対討論を許します。7番南雲忠司議
員。はい、7番南雲忠司です。私はこの、学校統合学校建設大賛成です。しかしながら、ここに至るまでの今回のプロセスに関しまして、明確にきちんとしたプロセスを構築していかなければですね、いろんな遺恨を残してしまうと、そういう観点から今回の補正予算には反対するわけであります。皆さんもご存知のように、まちづくり基本条例第27条第4項の中にですね、私たちは議会の、役割と責務という中にですね、議会は町の事務事業を公平効果的に遂行されているかどうか、町民の立場に立って監視し、牽制しなければならないということが規定されて義務付けられております。この観点から参りますと、私どもはきちんとやっぱり見ていかなければいけないだろうと、プロセスをきちんとした形で将来遺恨の残らないような形に持っていかなければならないだろうというのは考え方であります。先ほどからいろいろお話に出てきましたけれども、間接民主主義であります。つまり、執行部が提案する、町民の代表である私たちが賛成すればそれが決まることであります。しかしながら、私どもが勝手に決めるわけにはいかないわけである。これが私どもの言葉として、町民の皆さんにきちんと説明できる内容が示されなければ、ダメなわけであります。そういう観点から、まあ、反対をさせてもらうわけでありますけれども、この32億円の応札があったという、この不明朗さであります。それに対しまして、6億円を追加すると。そして、まあ、6億円追加するというお話ですけれども、実際にですね、このことが一般の皆さんに理解してもらえるかどうか。先ほどいろいろ増減の理由の説明ありました。しかし一番大きいのは、諸経費のを戻す分が大きいわけであります。それで6億円という数字が出ます。諸経費と何なのかという話になりますと、材料というのは全部原材料をこう追っていくわけですので、諸経費というのははっきりと儲けの部分であります。これをですね、大幅に出して、受注してもらうことが果たしていいのかどうか。この辺がですね、きちんと説明ができなければ、意向を残す結果となります。そして、設計の内容につきまして、いろいろな問題がありました。雪の問題とかいろんな問題がありました。東京の設計業者だからわからないとかいろんなことはありましたけども、私は、組合設計そのものはそんなことはないと思ってます。で、中で、質問の中に質問事項がいくつかありました。中に雪の問題もあります。それについて、的確な回答を組合設計はしてます。ですから、そこには問題はないわけだ。そうしますと、じゃあどこに問題があるかとなりますと、全くわからない。で、今度、新しい設計、今、まあ、設計を協議しているわけですけども、先ほどから話してますように、町側のやっぱり専門家を入れて、そして組設計ときちんと協議をする。その再度設計協議をした中でですね、内容は決定します。当然、経費の増額、または減額が出るわけでありますけれども、出たらその根拠を明確にしましてですね、補正予算を提案するのは私は筋だと思っています。今みたいな形で、予算書が出てきた。それで口頭で説明。6億の説明じゃないですよね。6億増額の説明というのはそんな簡単なもんじゃないと思います。これはやっぱりきちんと専門家が出た中で審査した中で、町の方向としまして、経費の増額の内容を我々に示していただきたい。そうすればですね、たとえ増額になったとしても、確かに38億から41億になるときは問題ありました。そこからもう6億という話はですね、きちんと我々が説明できる資料がなければですね、この議会において、いかに間接民主主義と言ってもですね、賛成ができないのものであります。そして、新たな企業体の募集が当然あるわけであります。一社しかなくなりましたので、入札はできません。 これはですね、今、緩和をしまして、大手ゼネコン1社、町内歯科業者1社による企業体という話がありました。これをやるんであればですね、確かに総務課長の話の中に、額が決定しなければできないって話だけども、そういう話じゃないですよね。実際に、やりたい。この学校建設をやりたい。大まかな数字が出るわけですので、やりたいっていう話になったらですね、これから組んでできるわけであります。じゃあ時期が間に合わないっていう話がありましたけども、私は決して間に合わないと思ってません。先ほど話をしましたように、4月っていうことを想定するならば、3ヶ月のまだ余裕があるわけであります。そういう中でですね、ぜひとも、もう一度、この今回の根拠の不明確な第3号補正については、私は反対をさせてもらいます。そして、今度、きちんと町側の設計士を入れた中の、専門家を入れた中の協議をして出た内容、これについてですね、きちんと資料を示して補正予算を提案してもらいたいという考え方であります。そのことによりましてですね、プロセスがはっきりしていく。そして、将来に遺憾を残さないかを根源にできるということになろうかと思いますので、とりあえず今回提案された第3号については反対をさせていただきます。以上で終わります。
次に賛成の討論を許します。反対の討論を許します。賛成の討論を許します。反対の討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に賛成の方の起立を求めます。起立少数です。したがって法案は否決されました。以上をもちまして、本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時間3時26分です。これにて平成24年第5回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。